思いつつ、私たちが知って知らないうちに恵みに反する生活をし、今守られていることに対して感謝をせず、ブツブツと不平不満を言ったこと、そして私たちの上に主が立たせてくださったその権威に対して不平不満を言ったことなどなどがあるならば、この時間子らの意見に参加した罪であることを作動された以上、私たちはこれが間違いであることを主の前で告白して、そして許していただかなければなりません。不平不満、これが種まきされると、不平不満その種を大きく育てるものが来ます。不平不満で種まきをすると、それをパッと取って、それで争いと災いに大きく育ててしまうのが悪魔サタンのやることです。皆さんが感謝して喜びを持って積極的な命の言葉で種まきをするならば、主がそれを受け取ってくださり、それを大きく育ててくださり、感謝にはさらなる感謝を、喜びにはさらなる喜びを、命にはさらなる命を増し加えてくださるのが主です。言葉がこの自分という人生の畑にまかれる種であることを私たちが認識しているとするならば、下手に自分の人生という畑に下手な種まきはしないと思います。今私が話す言葉が私の人生というこの畑にまかれたということを認識できるならば、私たちは悪い言葉の種はまかないようになるでしょう。種は落ちると必ず芽が出て大きく育ちます。特に悪い言葉はそれを取る、食いつまんでくれる鳥がないんです。悪い言葉はそれをつまんでとくんと食べてくれる鳥がありません。でも私たちの浅はかな考え、それで信じてもない癖してさらりと言ってしまった、後になって忘れてしまった良い言葉は悪霊サタン闇の勢力が来て、それらがついばむ鳥となってすぐついばんでしまいます。普段から心得ること、それは自分の畑を本当に見守ることでもあり、その畑を豊かに耕しているということでもあります。普段から自分の思いと心を見張りましょう。この思いと心という人生の畑に良くないものは絶対に種まきしないように心をかけましょう。今私たちがうっかりと種をまいてしまった 良くない種まきが今思い出されたとするならば、それをイエス・キリストの御前に置いて悔いて無効を宣言し、イエスの血潮で清め、それらのものは枯らされて芽を出すことがないように主の前で祈りましょう。そして良いものを私たちの思いと心の畑に、この人生の畑に種まきを新たにしましょう。では御言葉を思いつつ主の前で祈りたいと思います。
この地において長く生きる私たちでありますように、イエス様によって祝福いたします。アメン。ではこれから皆さんは祈りに入りたいと思います。しっかりと私たちのこの唇、特に幸いを語り出す唇となるように、イエスキリストの血潮で清めていただき、この唇、そしてその唇の源である心が清められ、御言葉で満たされ、そしてこれからは幸いをたくさん買い取り、その口の実によってたくさん良いものを食べることができるように、特にこの私たちの唇のために祈る時としたいと思います。
アメン。主に言葉と命を語り出す唇になります。
あなたの御言葉で見張りを立ててください。あなたの御言葉で思いと心の中に見張りを立ててください。そして主よ、思いと心の中で正常される、吐き出す言葉を主を幸いな言葉としてください。思うところは幸いであるならば、主よ、吐き出す言葉も幸いな言葉になります。言葉の始まりである思うところを本当に私たちが御言葉で見張ることができますように、そして良いものを思い、その良いことを思ったゆえに良い言葉を神と人前で語り宣言し、主に栄光を捧げることができますように、主よ、私たちを助けてください。主よ、あなたの皆にふさわしい言葉を与えてください。あなたの血潮によって清められた言葉を語れるようにしてください。あなたに愛されました、あなたにあって父の憐れみに預かりました、私たちも愛の言葉を持って神の子としての私たちの言葉を主に捧げることができますように、憐れみを受けた者として私たちも憐れむ言葉を持って、憐れむべきものを憐れんでいくことができますように、私たちを助けてください。主よ、言葉を本当に私たちが選んで、よりすぐりの言葉を語ることができますように、私たちの思いと心という畑によりすぐりの言葉の種をまくことができますように、イエス・キリストを混ざった主よ、信仰、希望、愛を混ざった言葉を種まくことができますように、主よ、私たちを助けてください。主よ、私たちを助けてください。イエスよ、私たちを助けてください。無駄に唇を大きく開くことがないように、無駄に唇を大きく開くことがありませんように、無駄に唇を大きく開き、言い方に大口を叩いてしまうと、私たちが唇を大きく開いた分、主よ、私たちを飲み込む 地面が大きく開くということです。主よ、私たちを憐れんでください。賛美して祈ることは大きく口を開き、心を開き、主よ、人に対しては本当に優しい口を開くことができますように、主を祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
第一コリントの十章一節から、そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。アメン。今私たちもこの荒野の民のように、人生という旅路において、水のバプテスマによって以前のものはすっかり死に、全てが新しくされたものとしてキリストの復活に預かるバプテスマを受け、そして同じ御霊の食べ物を食べ、同じ御霊の飲み物をいただいております。その飲み物とは、この人生の旅路、人生の荒野についてきた岩、御霊の岩、すなわちキリストです。今このキリストを覚えましょう。そして私たちは全て新たにされたものとして、以前の生来の生き方に対しては死に、そして新しく生まれ変わったものとして、今私たちはこのことを覚え、新しいものとしての人生の祝福を感謝し、以前のものは過ぎ去ったことであると宣言し、そして私たちキリスト者たちが同じ御霊の食べ物をいただくものとされたことを感謝し、ますますこの御言葉という誠の食物、イエスキリストという誠の飲み物、それをいただきつつ歩む私たちであるように、今皆さん一人一人祈りに覚える時としましょう。 同じ御霊の食べ物、同じ御霊の飲み物、それをいただくものとされ、イエス・キリストのうちに入るバプテスマを受け、そして同じキリストというメシアにつくものとされた私たちです。どうか一人一人イエスをしっかりとあなたのうちに囲ってください。人生のあるの人生の旅路においていつもついてこられたイエス様、あなたを褒めたたえます。これからもついてきてくださるイエス様、いつでもあなたから飲みます。どうか私たちは心の内にある思いを清められ潤されて愛で溢れていく私たちでありますように。キリストから流れ出てくるあらゆる良きものに浸されて潤って心の内が清められ、言葉が清められ、命の言葉を流し出すものとなり、人を癒しなうものとなり、人を祝福するものとなり、賛美があふれ流れて出てくるように、エセよ唇を清め、心の奥底を整えてください。まずあなたに浸されることなくば、どうして私たちは清い言葉を語ることができるでしょうか。私たちが潤されていなければ、ただ私たちの内側からは苦々しい言葉のみが溢れ流れ出てきます。どうかしよう、間違えることがないように、泉を間違えることがないように、肉を泉とするものはただ唇からは呪いの言葉、怒りの言葉、破壊の言葉、人を陥れる言葉しか出てきません。偽りしか出てきません。しかしイエス様こそ泉とするのであれば、私たちの内側からは命が流れ出して、愛が流れ出し、寛容が、親切、善意、誠実さが、柔和さが、自制が流れ出してきます。それに浸され、満たされ、良き実をますます結んでいくことになります。どうかますます良き実を結んでいくこの生徒たちでありますように、イエス・キリストの御名によって祝福いたします。
アーメン。
Thank you.
アロンはモーセが命じたように日皿を取って集会の真ん中に走っていった。しかし神罰はすでに始まっていた。そこで彼は香を焚いて民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時、神罰は止んだ。アメン。この民がモーセとアロンに言い逆らって、その前日に主が行われたこと、それをすっかり忘れ、モーセとアロンにあなた方が主の民を殺したと、あなた方はひどいことをしたと、あれほど明確に神が働かれたの、その災いを見ておりながら、なおそれを忘れ、なおそこから悟しを受けることなく、なおそこから戒められることのなく、唇から暴言を、怒りを、自分の叶えられなかった願いのその後腐れを吐いたとき、神罰が追いかけてきました。ある人たちはその神罰に追いつかれ、14,700人がそれに追いつかれてしまいました。しかし14,700人目にアロンが走っていったその足が追いつき、そこで生きている者と死んでいる者との間にアロンが立ちました。14,700人目の時、アロンが追いついたんです。そこでアロンが自ら取りなしてとなって祈りました。もしかしたらアロンがその神罰に追いついて死んでしまうかもしれない。しかしそれでもアロンは民を取りなすために走っていきました。アロンはついさっきこの民衆によって罵られ、口汚くつぶやかれ、そして言い逆らわれました。しかしそれでもアロンは走っていって民のために取りなしをしました。今私たちはこの誠のアロンであられるイエス様を覚えましょう。イエス様は生きている者と死んでいる者の間に立ち、私たちのために取りなし、私たちが滅びないようにと走っていって、私たちの元に走っていき、そして取りなしてくださいます。しかし間に合わなかった者たちもいました。あくまで自分の言い逆らいを続け、あくまで頑固に自分のことをブツブツとつぶやき、アロンに逆らい、モーセに逆らい、そうして滅びが追いついてしまいました。今私たちは滅びに追いつかれるか、それとも大祭司に追いつかれるか、そのことを覚えるべきです。つぶやきは捨てましょう。罵りは捨てましょう。自分の願いが、儚い願いが叶わなかったことにで神をつぶやいたり、神の立てた指導者、神の立てた祭司につぶやくことがないように、そして大祭司なるキリストを覚えましょう。キリストに願いましょう。イエス様助けてくださいと、この者の唇の罪から贖い出してくださいと、滅ぼす者が追いつかないように、そして滅ぼす者に追いかけられないように、もはや唇で災いを吐くことがないように、今私たちはこのことを覚えて祈りたいと思います。
イエスを助けてください。イエスを助けてください。ただただあなたに祈ります。つぶやいてきたすべての日々を許してください。つぶやいて 神罰を招いてしまった。すべてのつぶやきを主を許してください。つぶやきのゆえに神罰が始まる前に、始まる前に主よ、悔い改める霊を私たちに与えてください。この私に与えてください。主よ、神の恵みの前にひれ伏し悔い改め、あなたの恵みに憐れにまた預かることができますように。主よ、つぶやいたすべての日々を許してください。つぶやいて大きく開いてしまった口を許してください。つぶやいてしまい怒ってしまい、主よ、大口を叩いてしまい、自らが招いてしまった身怒りを、主よ、この身に怯えることがないように許してください。主よ、つぶやいたことの上に招いてしまったその神罰と呪いと災難と死と剣、災い、主よ、それらの間にあなたが私の贖いのためにあなたが立ってください。あなたが贖いをなしてください。主を助けてください。助けてください。助けてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。イエスを憐れんでください。憐れんでください。イエスを助けてください。憐れんでください。憐れんでください。イエスを助けてください。憐れんでください。イエスを、主を助けてください。憐れんでください。あなたの血潮で清めてください。憐れんでください。憐れんでください。あなたの命で覆ってください。助けてください。助けてください。イエスを助けてください。助けてください。主を助けてください。イエスを助けてください。
あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道をも備えてくださいます。アメン。私たちはただ主に向かう必要があります。試練にあったとき、災いにあったとき、大祭司なる主イエス様に向かうべきです。
アーメン。
そして人に災いをもたらした時、自分の罪を吐き出してしまった時、その人に償いをするべきです。この償い、それは礼拝よりも先んじて行うべきであることを主は仰せられました。もしあなた方が兄弟憎まれていることを思い出したとき、捧げ物はそこに置いて、まず兄弟姉妹と和解をしなさい。そうした上で捧げ物を主の宮に携えてきて、 捧げなさいと主は言われました。まず私たちのうちに平和があるべきです。まず私たちは人との平和を保つべきであり、それを復活させるべきであり、それそして神との和解、神との平和を保つべきです。今私たちが試練にあっているとき、災いにあっているとき、まず和解を思い出すべきです。固く握りしめているところを手放して和解へと導かれるべきです。今皆さんは神と人との間に犯した罪、それを悔い改め、唇で告白し、そして主に許していただき、もしまだ人に何か憎まれたり恨まれたりするようなことを思い出したのであれば、その人にその人と和解をしに行くことを今ここで決心し、そして神様の御前に告白する祈りの時としたいと思います。
我らに罪を犯した者を我らが許すことか、我らの罪をもお許しください。主よ、あなたは最も大切な祈りを、主の祈りを通して私たちに残してくださいました。私たちがこの地上を生きるとき、祈らなければならない最も大切な祈りを、あなたは主の祈りの中に残してくださいました。その主の祈りの中には、我らに罪を犯した者を我らが許すことか、我らの罪をも許しくださいと、主よ、あなたの教えてくださった祈りの言葉が生き生きと私たちといつも向かっています。私たちは自分が罪を犯した時には、この祈りの反対側に立って、我らの罪、我らに罪を犯した者を我らが許すことか、その彼ら許されるべき彼らであることを自分を強調して、主よ、許していただきたいということを盾にしつつ、自分が誰かを許さなければならないときは、目には目を、歯には歯を、それをあではめてしまう私たちです。でも主よ、すべての御言葉と祈りは法則があり、許しの法則の中には、私たちに罪を犯したものを私たちが許すこと、そして許してこそ私たちの罪が許されること、それが法則として与えられています。許されなければ生きる術がない私たちです。自分の罪を許していただくためには、誰かの罪を許さなければならない。それが私たちには罪の許しの支払い金として 課せられています。私たちが神と人の前で犯した罪、これを許していただくために、私たちは許してあげるという支払いをしなければなりません。主よ、私たち一人一人を、私たちに対して罪を犯した人を許す、その恵みで満たしてください。我らに罪を犯した者を我らが許すことか、我らの罪をも許してください。この御言葉にぴったしと当てはまる私たちでありますように。イエスよ、私たちを助けてください。イエスよ、御言葉の片方だけを重んじて、都合が悪いところをないがしろにする、ないがしろにする罪を犯すことはありませんように。主よ、私たちを助けてください。イエスよ、助けてください。主よ、助けてください。助けてください。私たちの罪を許してください。私たちも、私たちに罪を犯した人を許しました。私たちの罪を許してください。そしてまっさらな私たちとなり、清い者が見る神の顔を見ることができますように、心の清い者となって神の御顔を仰ぐことができますように。主よ、私たちを助けてください。心の清い者とは罪を犯さない者ではなく、罪を許していただいた者、自分に罪を犯した者を許して、神様から自分の罪も許していただいた者が心の清い者、そしてこの法則に当てはまった者が心の清い者となって神の顔を見ることができます。主よ、私たちで一人一人に許したくないというこの傲慢で不尊な主を思いと心を取り除いてください。自分の罪は許していただきたい。人が自分に犯してしまった罪を許したくない。目には目を、歯には歯を、一つやられたならばいくつも増やして返したいというこの汚い主よ、あなたの御心に反する思いと心を取り除いてください。主よ、私たちを憐れてください。イエスを助けてください。地上でこの考え思いをあなたは清めてください。イエスを助けてください。主を助けてください。あなたの地上で清めてください。憐れてください。人の罪を許し、私たちの罪も許していただき、死体祭るあなたの御顔を仰ぎ見ることができる、その幸いを私たちに与えてください。主を助けてください。主を助けてください。イエスの名によって祈りました。死体祭る主の御招き夜の十字架。
よよ必 限りなくありますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが会衆一同とともに今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。